四方和歌山、令和5年8月、941号、声の広報、519号、発行、和歌山市広報広聴課、制作、和歌山グループ声。先日、港祭り花火大会が和歌山港で行われ、多くの人で賑わったようです。今年は各地の夏祭りが開催予定ですね。久しぶりに夏の行事が戻ってきました。私も若い人に混じってお祭りに出かけて夜店を楽しんでみようと思っています。表紙今月の大事8月号の町の話題でご紹介している姉妹都市のカナダ・リッチモンド市の学生が一律和歌山高等学校を訪問した際、一校の学生が折り紙で折り鶴の折り方を教えている写真が掲載されています。また特集をはじめ主な掲載項目が書かれています。今月の大事、私が制作しました。夏祭りといえばな、水風船のヨーヨーをイメージして楽しげな雰囲気を目指しました。制作は一律和歌山高等学校デザイン表現科2年亀井ゆずきさんです。表紙終わり。
特集、住まなくなった家が地域のスマイルに。管理されていない空き家は近隣住民にとって危険な存在になるばかりか、家族間のトラブルにつながる恐れがあります。そうならないために、帰省等で家族が集まる機会にぜひ話し合ってみてください。身近な問題として、所有者が管理できなくなり住まなくなった住宅等を長年放置しておくと、さまざまな問題が生じる恐れがあります。本市においても、人口減少、高齢単身世帯の増加や住宅等の老朽化に伴い、空き家等が年々増加し続けており、空き家解消に向けた取り組みを実施しています。事前に相談、自宅等が空き家にならないためには、事前に家族で将来住まなくなった家をどうするか相談しておくことが大切です。また本市には空き家を利活用する際の補助金制度があります。空き家の利活用を含め、家について考えてみてはいかがでしょうか。補助金制度があります。空き家を活用した地域交流拠点等づくりにかかる補助金を活用した本町縁側ハウスの小林さんにお話をお聞きしました。空き家をみんなの縁側に。昭和25年に建てられた物件が空き家となり、所有者となった小林さんは、潰してしまうのはもったいないし、なんとか残したい、子供からお年寄りまでが気軽に集まり交流できる場になればと、空き家を利活用することを考えました。市内でイベント等を通じて街づくりに取り組む団体のチームメイクスポットや和歌山親愛大学の学生らの協力を得ながらリフォームを進め、多くの人の縁の力で本町縁側ハウスが完成しました。第三の居場所として、こちらの施設では寄席や子ども食堂、健康体操等のさまざまなイベントが開かれています。また、和歌山親愛大学の学生の活動の場となっています。古民家の良い味は残しつつ、きれいに整えられているところが、利用する方に気に入られています。小林さんは、さまざまな事情の方に、この施設が自宅や学校、職場とは違う、第三の居場所となり、息抜きのできる心の拠り所となればと、にっこりと話されました。ここには、本町縁側ハウスの運営管理をする小林修司さんとゆり子さんが縁側で座っている写真、リフォームの様子やイベントの写真が掲載されています。また、補助金を活用した施設例として、山道地域交流拠点真ん中、秋葉町自治会館の写真も掲載されています。では、補助金制度についてご案内します。自治会同意の上、空き家を地域交流拠点等として10年以上活用する場合、改修費用等の一部を補助します。 登録要件等詳しいことは和歌山市ホームページ ID10201115 をご確認ください。補助内容は外装・内装等の改修工事にかかる合計額の3分の2まで、上限200万円です。申し込みは8月1日火曜日から31日木曜日までに、申請書類を空き家対策課本庁舎8階に提出してください。空き家の放置にはこんなリスクが。老朽化による倒壊。建物が倒壊し他者に損害が発生した場合は、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。草木の繁茂、害虫の発生。害虫や害獣の住処となり、不衛生な環境になります。また町の景観を損なう恐れもあります。不審者の侵入。不審者が侵入し窃盗や住み着きをされ、犯罪行為の拠点にされる恐れがあります。空き家の所有者と利用者をつなぎます。和歌山空き家バンク。売りたい、貸したい空き家の情報をサイトに掲載し公開しています。登録要件等詳細は和歌山市ホームページ ID10212256 をご確認ください。問い合わせ先は空き家対策課本庁舎8階、電話 435-1091 です。空き家の相談事はこちらへ。8月25日金曜日、空き家何でも相談会を開催します。場所は勤労者総合センターです。司法書士、宅地建物取引士によるセミナーと無料相談会があります。セミナーは午後1時から1時30分まで、相談会は午後1時30分から4時までです。最終受付は午後3時30分です。予約が優先です。対象は空き家を所有・管理されている方や、自宅や実家が空き家になる見込みの方等です。この記事についてのお問い合わせは、空き家対策課、電話435-1091 へどうぞ。特集、住まなくなった家が地域のスマイルにでした。
ピックアップ1、電力、ガス、食料品等、価格高騰重点支援給付金。電気、ガス、食料品等の価格が高騰する中で、特に影響が大きい住民税非課税世帯等の生活を支援するため、1世帯あたり3万円を給付します。申請方法等の詳細は、和歌山市ホームページ ID10504482 でお知らせしています。基準日は令和5年6月1日。対象者は1、令和5年度住民税非課税世帯。2、家計急変世帯。令和5年1月から10月の間に、住民税非課税世帯相当となった世帯です。1、1、2とも住民税が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯を除きます。2、1、2両方の支給はありません。支給額は1世帯あたり3万円。提出期限は令和5年10月31日火曜日です。提出申請。1. 対象者に送付される確認書に記入して返送。 2. 申請書と必要書類の提出。支給対象に該当する可能性がある世帯には、確認書を基準日に市の住民基本台帳上に登録のある住所の世帯主宛に7月下旬に発送しました。支給対象に該当すると考えられる方で書類が届いていない方はお問い合わせください。問い合わせ先です。和歌山市物価高騰重点支援給付金事務局。電話 0120-969-861 または499-5184 です。紙面には和歌山市ホームページの QR コードが掲載されています。ピックアップ2、 医療費助成受給者証の年次更新。8月1日から次の受給者証が更新されます。受給資格のある方には、新しい受給者証を、所得制限超過等の理由により、資格をお持ちいただけない方には、受給資格についてのお知らせを7月中に郵送しています。重度心身障害児者医療費受給者証、重度心身障害者後期高齢者医療医療費受給者証。対象、1、身体障害者手帳1級から3級、2、療育手帳 A1、A2、3、特別児童扶養手当1級、20歳未満のいずれかの認定を受けている方、65歳を超えて平成20年4月1日以降に新たに認定を受けた方を除きます。4、精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方、65歳を超えて新たに認定を受けられた方を除きます。1から4ともに所得制限があります。助成対象です。保険診療にかかる通院、入院医療費の自己負担分、身体障害者手帳3級は入院のみ、入院時食事療養費の自己負担額の半額、身体障害者手帳3級を除きます。問い合わせ先は、1から3は障害者支援課、電話 435-1060、4は保健対策課、電話 488-5163 です。子ども医療費受給資格証、対象です。18歳到達後、最初の3月31日までの方、助成対象は、保険診療にかかる通院、入院医療費の自己負担分、入院時食事療養費の自己負担額の半額。問い合わせ先は、子ども家庭課、電話 435-1219 です。子ども医療費、8月1日から対象が、18歳到達後最初の3月31日までの方に拡大されます。7月下旬から受給資格証を順次送付しています。本制度の申請をしたことがない方など、受給者証の交付には申請が必要な場合があります。8月に入っても受給者証が届かない方は、子ども家庭課までお問い合わせください。その他の医療費助成制度を受給している方は、手続きはいりません。問い合わせ先は、子ども家庭課、電話 435-1219 です。老人医療受給者証。対象は、次の1から3すべてに該当する方です。1、67歳から69歳。2、市民税非課税世帯。3. 収入・資産等が一定基準以下。1人世帯100万円以下。2人世帯140万円以下等です。問い合わせ先は保健総務課。電話 435-1062 です。紙面には、それぞれの受給者証の写真が掲載されています。
ピックアップさん、お見合い応援プロジェクト、世話人募集。結婚を望む独身者にお見合い型の出会いの場を提供する世話人、無償ボランティアを募集します。詳細は和歌山市ホームページ ID103-5498 でお知らせしています。活動内容です。出会いに関する相談、縁結び会への出席、お見合いへの同席など、募集期間は8月1日から31日。登録方法です。世話人登録申請書及びアンケートを記入するため、子育て支援課へ来庁してください。10分程度の聞き取りを行い、後日、世話人の活動をお願いするかをご連絡します。要件です。次の1、2のすべてを満たす方です。1. 市内在住で18歳以上の方。2. 民生委員、児童委員や児 自治会役員など地域での活動を行っている方、縁結びの実績、知識、経験を有している方、または世話人としての活動に理解、意欲があり、積極的に世話人として活動していただける方。以上です。なお、結婚相談等を専業としている方は対象外です。10月頃に実施予定の研修を受講後、世話人の活動開始となります。紙面には QR コードが掲載されています。詳しいお問い合わせは、子育て支援課電話 435-1329 へどうぞ。ピックアップ4、令和5年度和歌山市自治功労賞。自治功労賞は、市の自治行政の振興と公益増進に顕著な功績があった方に贈られます。では、受賞者を50音順継承略でご紹介します。明戸和馬、安藤和子、池端義次、石井康人、糸山房子、上二郎、上子厚子、上辻幸則、上野俊子、上本久美子、内田哲義、梅本真知子、江川公弘、榎本清美、大隅美代子、大畑千佳子、鍵谷悦子、川口博文、川島美雪、川辺昇、川本久弘、北川富子、北広道弘、北山悦子、木下陽子、木村茂樹、木村茂美、大島茂美、木本光義、河野博文、小園健太、小西邦高、小西邦高、小園健太、小西邦高、小松幸文、佐々木瑠璃子、佐藤晴美、塩地秀夫、柴崎茂、白木秀子、鈴木幸康、宗川幸子、高垣博一、竹内孝子、谷川貞夫、田部宏、土橋弘蔵、寺下弘、土井早苗、豊田佳代子、中井雅子、中島康之、中島信之、中谷健二、中西俊吾、中東治、中村史郎、那須健二、西川清子、西山恵美子、根頃明、野上真由美、浜田新介、林拓二、平松昭義、広井信和、堀畑恵子、松川光、松本丸美、丸山恵子、望月光雄、森豊、森島義忠、山上清、山内義次、山田隆蔵、山野舞子、湯川徳弘、吉田恵子、以上です。紙面には市長、議長を囲んで受賞者の集合写真が掲載されています。以上、詳しいお問い合わせは秘書課電話 435-1000 へどうぞ。
ピックアップ後、太陽光発電設備等の導入を補助。脱炭素化の推進を図ることを目的として、太陽光発電設備等の導入を補助します。補助対象設備の設置前に申請する必要があります。紙面には市ホームページの QR コードが掲載されています。補助対象設備。1、太陽光発電設備。自家消費型。補助額は個人宅向け 1kW 当たり7万円。10kW 未満の家庭用設備です。事業所向け 1kW 当たり5万円、上限400万円です。主な要件は、フィット等の認定を取得しないこと。2、家庭用蓄電池、個人宅向けのみ。 補助率は価格の3分の1、工事費込み税抜きです。主な要件は、1キロワットアワーあたり15万5千円以下の設備、超える設備は対象外です。1で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。3、エネファーム、個人宅向けのみ、補助額は価格の2分の1、上限30万円です。主な要件は、太陽光発電設備を導入する、または導入していること。申請方法は、令和6年1月末までに申請書類を窓口に持参してください。すでに導入されている場合は対象外です。令和6年2月末までに設置完了し、実績報告書を提出する必要があります。申請問い合わせ先は、環境政策課、市役所6階です。電話 435-1114。予算がなくなり次第、受付終了。市ホームページで適宜更新予定です。ピックアップ6。食中毒を予防しましょう。8月は食品衛生月間です。ストップ食中毒。食中毒予防の3原則。夏場の暑い時期、細菌による食中毒を防ぐために、次の3つの原則に気をつけて調理しましょう。細菌を食べ物につけない。食べ物に付着した細菌を増やさない。食べ物や調理器具に付着した細菌をやっつけるの3つです。お肉はしっかり焼いて食べましょう。お肉には初めから細菌やウイルスがついている場合があるので、新鮮であっても生や加熱不十分な肉を食べると食中毒を起こすことがあります。特に子どもや高齢者など抵抗力の弱い方は重症化する場合もあるので注意が必要です。腸管出血性大腸菌、カンピロバクターによる食中毒事例多発。腸管出血性大腸菌は少数の菌でも発症し、重篤な症状になることがあります。また、カンピロバクターは市販の鶏肉から高い割合で見つかっています。予防のポイント。中心部まで摂氏75度、1分以上加熱。生肉を取り扱う箸等の調理器具は専用に。食べる際には別の清潔な箸を。生肉を触った後はしっかり手洗い。問い合わせ先は、生活保健課、電話 488-5111 です。
町の話題。日頃から防災意識を高める、稲村の日の一斉点灯訓練、6月26日、月曜日。津波避難の目標灯として、市内28小中学校に設置している、稲村の日の一斉点灯訓練を実施しました。大きな地震が起きた際は自動点灯し、夜間、停電時の津波避難の目標となります。災害はいつ発生するかわかりません。私たち一人一人が日頃から防災意識を高めることが大切です。紙面には校舎の屋上2箇所に設置されている赤色灯が訓練により点灯している写真が掲載されています。ゴミを拾って海をきれいに。リフレッシュ瀬戸内事業。6月18日、日曜日。リフレッシュ瀬戸内事業とは、受け継ごうきれいで豊かな瀬戸の海を合言葉に、6月1日から8月31日までの間、瀬戸内海沿岸各地で一斉に行う海岸清掃活動です。当日は300人を超える参加者らがゴミ袋と火バサミを持ち、加田海水浴場周辺の海岸に落ちているゴミを拾いました。暑い日が続きますが、綺麗になった浜辺で夏を楽しんでいただければと思います。紙面には海岸で大勢の参加者たちがゴミ拾いをしている写真が掲載されています。交流が深まっています。リッチモンド市長表敬訪問及び植樹式。 6月17日土曜日、リッチモンド市学生訪日団の学生間交流、7月4日火曜日、和歌山市とカナダのリッチモンド市は姉妹都市を提携して今年で50周年を迎えました。6月17日にはマルコム・ブローディ市長を団長とする7人の訪問団が本市を訪れ、右和公園に友好の証としてカエデの木の植樹を行いました。また7月4日には14人の学生訪問団が市立和歌山高等学校を訪れ、学生らは折り紙で鶴を折ったり味噌汁を作ったりするなど日本の文化に触れました。これからも交流を深め、両氏の絆がさらに強くなっていくことを願います。紙面にはカエデの木を植樹しているリッチモンド市長と和歌山市長の写真と、学生たちが交流している2枚の写真が掲載されています。
暮らしの情報。和歌山市役所の住所、郵便番号 640-8511、 和歌山市七番町23、電話番号代表 073-432-0001、 ホームページアドレス http://www.city.wakayama.jp/和歌山市ホームページのトップから関連ページを検索できます。記事記載の ID を入力して表示ボタンをクリックしてください。特に記載がない場合、参加は無料、申し込みは不要です。受付時間はそれぞれの出没時間内です。市役所は土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。最新情報はそれぞれの担当課までお問い合わせください。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。税金保険料の納期限、8月31日木曜日、後期高齢者医療保険料第2期、問い合わせ先、保険総務課、電話 435-1062、介護保険料第3期、問い合わせ先、介護保険課、電話 435-1334、国民健康保険料第3期、問い合わせ先、国保年金課、電話 435-1214、 市民税・県民税普通徴収第2期、問い合わせ先納税課、電話 435-1038。 計量器・はかり・定期検査日程、取引や証明に使用する計量器・はかりは2年に1回市の定期検査を受ける必要があります。計量法第19条等、検査手数料は1台につき500円から1800円程度です。それでは日程、場所の順にお知らせします。時間は受付場所により午前10時から11時30分と午後1時30分から3時の2回に分かれます。それでは午前10時からの場所です。日程8月25日金曜日、場所川長支所。8月28日月曜日、紀伊支所。8月29日火曜日、西脇支所。9月7日木曜日、サンタ連絡所。9月8日金曜日、港連絡所。9月11日月曜日、木本連絡所。9月12日火曜日、小倉支所。9月14日木曜日、東参道支所。9月15日金曜日、安原支所。9月19日火曜日、田野支所。9月21日木曜日、雑賀支所。9月22日金曜日、岸連絡所。9月25日月曜日、西和佐支所。9月26日火曜日、高松連絡所。9月29日金曜日、宮前連絡所。10月4日水曜日、芦原連絡所。10月5日木曜日、本町連絡所。10月6日金曜日、新南連絡所。10月12日木曜日、宮北連絡所。 10月13日金曜日、中之島連絡所。10月16日月曜日、砂山連絡所。次は午後1時30分から3時の受付時間の場所です。8月25日金曜日、能川支所。8月28日月曜日、山口支所。8月29日火曜日、加田支所。8月31日木曜日、大新連絡所。9月7日木曜日、名草支所。9月8日金曜日、松江連絡所。9月11日月曜日、野崎連絡所。9月12日火曜日、和佐支所。9月14日木曜日、西参道支所。9月15日金曜日、岡崎支所。9月19日火曜日、雑賀崎支所。雑賀崎支所については、支所から少し離れた場所で検査を行いますので、市民生活課にお問い合わせください。9月22日金曜日、伊佐尾支所。9月25日月曜日、シカゴ連絡所。9月26日火曜日、今福連絡所。9月29日金曜日、宮連絡所。10月4日水曜日、若浦支所。10月5日木曜日、くすみ連絡所。10月6日金曜日、吹上連絡所。10月12日木曜日、城北連絡所。10月13日金曜日、広瀬連絡所。10月16日月曜日、小野湊連絡所。日程と場所でした。以上、問い合わせ先は市民生活課、電話 435-1045 へどうぞ。
お知らせ。8月23日水曜日午前11時から J アラート伝達試験放送。防災行政無線からこれは J アラートのテストですと一斉に放送します。気象・地震活動の状況で中止する場合は和歌山市ホームページ等でお知らせします。問い合わせ先は総合防災課、電話435-1199 です。農地は適正に管理を。農地を放置していると、病害虫の発生源や有害獣の住処となる恐れがあります。周辺の農地に悪影響を及ぼすことになるため、草刈りをするなど適正な維持管理をしてください。8月から9月頃に農地の利用状況の調査を行います。その際、農地に農業委員などが立ち入ることがありますので、ご協力をお願いします。問い合わせ先は、農業委員会事務局、電話 435-1147 です。児童扶養手当現況届け、受給資格や所得状況を確認するための更新手続きです。この届け出がない場合、11月分以降の手当が受けられなくなります。対象は、手当を受給している方、全部支給停止の方も含みます。提出は8月1日火曜日から31日木曜日までに必要な書類を持参してください。ご本人が手続きにお越しください。受給から5年経過した方は、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と関係書類も所定のもので提出してください。提出・問い合わせ先は、子ども家庭課、東庁舎2階、電話 435-1219 です。障害者手当等の所得状況届、年1回の所得状況届を提出する必要があり、届出がない場合、支払いが一時停止になります。8月中に提出できない方はご連絡ください。提出期間は、8月1日火曜日から31日木曜日までで窓口でどうぞ。郵送もできます。対象は特別障害者手当制度、障害児福祉手当制度、特別児童扶養手当制度です。いずれも所得制限があります。提出問い合わせ先は障害者支援課、東庁舎1階、電話 435-1060 です。下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験。試験日は11月26日日曜日。場所は 和歌山商工会議所。なお、11月3日金曜日祝日、和歌山商工会議所で希望者に受験講習を実施します。申し込みは8月10日木曜日から9月1日金曜日までに特定記録郵便で、9月1日の消印有効です。申し込み書はこの期間に配布します。問い合わせ先は下水道企画課、電話435-1093です。闇バイトは犯罪です。 SNS などで高収入や即日現金など甘い言葉で募集し、特殊詐欺や強盗など犯罪組織の手先として利用されます。若い方がトラブルに巻き込まれるケースが発生していますので注意してください。問い合わせ先は消費生活センター、電話435-1188です。四季の里公園一部工事開始。工事期間は令和5年8月1日火曜日から令和6年7月31日水曜日の予定です。設置予定の施設、宿泊施設20棟、バレルサウナ4基、バーベキューゾーン15区画、レセプション棟など。問い合わせ先は農林水産課、電話435-1049です。
募集。放送大学10月入学生。出願期間は第1回が8月31日まで、第2回が9月12日までです。資料を無料で差し上げています。出願問い合わせ先は放送大学和歌山学習センター、電話 431-0360 です。第21回和歌山ジャズマラソン参加者募集中。12月17日日曜日開催。種目等の詳しいことは QR コードでお知らせしています。紙面には QR コードが掲載されています。問い合わせ先はスポーツ振興課、電話 435-1364 です。申し込みは10月10日火曜日までに和歌山市ホームページ ID100-4393 からお申し込みください。紙面にはホームページの QR コードが掲載されています。命支えるポスターコンクール作品、命の尊さ、人とのつながりの大切さが伝わる作品を募集しています。申し込みは9月29日金曜日までに申し込み用紙と作品を持参または郵送してください。住所は吹上 5-2-15 保健対策課です。9月29日金曜日必着です。問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5117 です。なお詳しいことは和歌山市ホームページ ID100-5459 でお知らせしています。良い派で元気な8020表彰。申し込みは8月14日月曜日から9月15日金曜日までに電話でどうぞ。後日保健所で航空審査を行います。対象は80歳以上の方、昭和18年4月1日までに生まれた方で、20本以上自分の歯がある方です。過去表彰を受けた方は除きます。申し込み問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5120 です。集いの家開設希望者、募集要件です。開設者が自宅の空き部屋等を高齢者に開放し、その教養の向上、健康の増進、もしくは社会奉仕に資する活動、または趣味の学習を補助するものであること、その他要件があります。審査により決定します。申し込み問い合わせ先は8月31日木曜日までに高齢者地域福祉課へどうぞ。電話 435-1063 です。パブリックコメント募集、住民説明会の実施。和歌山市都市計画マスタープランの変更及び開発許可制度の見直しについて意見等を募集します。閲覧日時です。7月25日火曜日から8月24日木曜日まで。閲覧場所は和歌山市ホームページ ID105-0732 で閲覧できます。また市役所本庁舎1階総務課資料コーナー9回都市計画課で閲覧することができます。意見を提出できる方に制限があります。申し出、 郵送の場合、郵便番号 640-8511、七番町23、都市計画課宛て、ファックス 435-1272、メールアドレス、都市計画、toshikeikaku@city.wakayama.ld.jp です。または持参してください。住所、氏名、電話番号及び意見を記載してください。住民説明会、和歌山市都市計画マスタープランの変更について、日時は8月17日木曜日、午後3時からと午後6時30分からの2回あります。場所は勤労者総合センター6階文化ホール、問い合わせ先、都市計画課、電話 435-1228 です。市役所1階、市民ギャラリーの使用申し込み、募集会期は令和6年4月から9月、展示期間は市役所閉庁日を除く平日7日間、申し込みは9月4日月曜日から8日金曜日までの午前8時30分から午後5時15分に直接文化振興課へどうぞ。申し込み多数の場合は抽選です。対象は和歌山市で文化活動を行っている団体、サークルです。内容は絵画、写真、書道、工芸、陶芸、彫刻等の文化的な作品の展示です。問い合わせ先は文化振興課、市役所10階です。電話 435-1194 です。
催し、障害スポーツ交流大会。種目はバドミントン。日時は9月24日日曜日午前9時から。場所は河南総合体育館。定員は先着50チーム。申し込みは9月1日金曜日から12日火曜日に電話、ファックス、窓口でどうぞ。申し込み窓口は各競技団体事務局またはスポーツ振興課です。問い合わせ先は市役所10階スポーツ振興課、電話 435-1364、ファックス 435-1358 です。紀の国人材 U ターンフェア。日時は8月16日水曜日。一部が午前11時から午後1時30分まで。二部は午後2時30分から5時までです。場所はホテルグランビア和歌山6階です。参加企業は一部二部それぞれ70社、計140社です。一部二部で企業は異なります。対象は一般求職者、令和6年3月卒業予定の大学生等。問い合わせ先は、紀の国人材 U ターンフェア実行委員会、電話 431-7376 です。ここには QR コードが掲載されています。就職氷河期世代、おおむね35歳から55歳への就職支援。就職支援セミナーと職場実習、体験の2つのお知らせがあります。就職支援セミナー、日程は8月19日、9月16日、10月14日、11月18日、12月16日、いずれも土曜日です。問い合わせ先は、NPO 法人キャリアファシリテーター協会、電話 425-3720 です。ここには QR コードが掲載されています。職場実習、体験、就職氷河期世代を対象とした職場実習、体験を受付中です。対象事業所、飲食、食品製造、福祉事業所、製材所、警備、ガソリンスタンド、タクシーなど。実習期間は1日3時間以上を2日間から1週間程度です。問い合わせ先はハローワーク和歌山、電話 424-9772 です。有吉沢子記念館イベント、名作朗読劇場有田川。日時は8月23日水曜日、1回目が午前11時から正午まで、2回目は午後2時から3時までです。定員は先着20人。事前の申し込みが必要で、 8月10日木曜日から受け付けます。場所問い合わせ先は有吉沢子記念館、電話 488-9880、 水曜日は休館です。サーフィン体験教室、日時は9月3日日曜日午前9時から正午まで、小雨欠航です。会場は磯の浦海水浴場。対象は市内在住または在学の小学4年生から6年生。保護者が同伴してください。定員は先着20人。申し込みは8月10日木曜日からメールでどうぞ。メールには、1、サーフィン教室希望。2、氏名。氏名には振り仮名を振ってください。3、性別。4、学年。5、住所。6、保護者の氏名。7、連絡先、携帯電話番号。8、教室を知ったきっかけを記入してください。申し込み問い合わせ先は、スポーツ振興課。電話 435-1364。メールアドレス。アルファベットの小文字で、スポーツ、sports@city.wakayama.lg.jp です。四季の里公園イベント。イベントは2つあります。1、星空フェスティバル、ペルセウス座流星群。日時は8月13日日曜日、午後7時から11時まで。雨の場合は中止です。定員は400人、抽選です。費用は1500円。小学生以下は1000円。未就学児は無料です。申し込みは8月10日木曜日までにホームページでどうぞ。2、流しそうめんを竹で作るところからやってみよう。日時は8月20日日曜日、午後2時から5時まで。雨天順延です。定員は15組、抽選です。参加料は1組3000円。申し込みは8月10日木曜日までにホームページでどうぞ。申し込み問い合わせ先は、フードハンターパーク。電話 499-4370 です。ここには QR コードが掲載されています。高齢者保健福祉振興大会。日時は9月6日水曜日、午後1時から。正午から受付を開始します。場所は和歌山城ホール、大ホールです。内容は、表彰式と和歌山大学学長の本山貢氏による講演です。問い合わせ先は、高齢者地域福祉課、電話 435-1063 です。平和の鐘をつきましょう。ユネスコ協会。日時は8月15日火曜日、午前11時45分から12時30分まで。場所は吹上1の岡山の慈照堂です。問い合わせ先は障害学習課、電話 435-1138 です。紀州寺クリーン大作戦2023。日時は8月26日土曜日、午前8時から9時まで。雨の場合は中止です。場所は本町公園。歩道上のゴミの回収です。問い合わせ先は道路管理課。電話 435-1088 です。夏休み子ども教室。日時は8月19日土曜日、午後1時から2時まで。場所は平井ふれあいセンターです。内容は、ハニワペーパークラフト作り。対象は小学生。小学2年生以下は保護者が同伴してください。定員は10人、抽選です。申し込みは8月3日木曜日から17日木曜日までに電話でどうぞ。問い合わせ先は平井歴史資料室。電話 488-9111。日曜日祝日は休館です。楽しい歌声の会発表会。開催日時は9月3日日曜日午前11時15分開演です。場所は和歌山城ホール。問い合わせ先は文化振興課。 電話 435-1194 です。20周年アニバーサリー音楽フェスティバル、日時は8月20日日曜日午後1時から3時まで、場所は若野浦アートキューブ、キューブ A。 内容です。月一発表会パート5、ジャンルの違う音楽発表会です。入場は無料です。問い合わせ先は若野浦アートキューブ、電話 445-1188。 火曜日は休館です。夕暮れジャズカフェ2023、日時は8月13日日曜日午後6時開演、場所は和歌山城ホール1階多目的広場です。問い合わせ先は和歌山城ホール、電話 432-1212 です。どうする吉宗青いトリオ with 沢和樹、日時は11月14日火曜日、会場は午後6時30分、開演は午後7時からです。チケット代は一般が4000円、シニア3000円、学生2000円です。自由席です。未就学児の入場はできません。申し込みは8月18日金曜日午前10時から。場所問い合わせ先は和歌山城ホール、電話 432-1212 です。動物のお医者さん体験。日時は9月23日土曜日午後2時30分から1時間程度です。場所は和歌山城公園動物園。内容です。獣医師さんとの園内巡回、心音聴診、薬の調合、顕微鏡を用いた検査など。対象は小学生3年生以上。定員は16人、1組4人までです。応募多数の場合は組単位で抽選します。申し込みは9月9日土曜日までに QR コードからどうぞ。問い合わせ先は和歌山城公園動物園事務所、電話 424-8635 です。ここには QR コードが掲載されています。市民憲章皇室教書会受賞作品展示会、日時は8月17日木曜日から21日月曜日の午前10時から午後7時まで、場所は和歌山城ホール展示室です。問い合わせ先は市民生活課、電話 435-1045 です。刑務所作業製品展示即売、日時は8月25日金曜日午前10時から午後3時まで、場所は市役所本庁舎1階正面玄関ロビーです。問い合わせ先は人権童話施策課、電話 435-1058 です。
講座、消費者教育講座、シニアのためのお金の話、9月8日金曜日午後1時30分から3時まで、場所は勤労者総合センター。内容はライフプラン、金融商品の基礎知識、NISA、長期積立分散投資について。定員は40人、抽選です。申し込みは8月31日木曜日までに電話、ファックス、メール、または直接窓口で。住所、氏名、振り仮名を振ってください。年齢、電話番号を記入してください。問い合わせ先は、消費生活センター。電話 435-1188。ファックスは 435-1257。アドレスは、市民生活、shiminsekatsu@city.wakayama.lg.jp です。和歌山シニアエクササイズサポーター養成講座。9月22日から11月24日の金曜日、午後2時から4時まで。9月29日、11月3日を除きます。場所は東公園体育館。内容です。シニアエクササイズ運動指導、地域での介護予防活動について等です。講師は NPO 法人ヘルスプロモーション研究センター谷口和也氏。対象は65歳以上で 地域で介護予防活動に取り組む意欲のある方、または介護予防活動支援に意欲のある40歳から64歳の方、定員は50人抽選です。申し込みは9月15日金曜日までに電話でどうぞ。問い合わせ先は地域包括支援課、電話 435-1197 です。和歌山シニアエクササイズ体験会、市内100カ所以上で実践されている運動を体験してみませんか。日時と場所です。1、8月17日木曜日午後1時から3時30分伊佐尾支所で、2、8月30日水曜日午前9時30分から11時30分耐震連絡所で、3、9月5日火曜日午前9時30分から11時30分東部コミュニティセンターで、対象は40歳以上で健康づくりや介護予防の取り組みに興味がある方、定員はそれぞれの会場20人程度、抽選です。申し込みは開催日の1週間前までに電話でどうぞ。問い合わせ先は地域包括支援課、電話 435-1197 です。精神保健福祉市民講座、うつと一口に言ってもうつ病の適切な理解と支援。日時は8月26日土曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は市役所14階大会議室。内容は和医大神経精神科教授木本総平氏による講演です。定員は80人抽選です。申し込みは8月16日水曜日までに申し込みフォームまたは電話ファックスで。16日水曜日必着です。氏名、住所、電話番号が必要です。申し込みフォームは和歌山市ホームページ ID104-0372 でダウンロードできます。問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5117、 ファックスは 431-9980 です。コンパクト100歳大学パート2、地域担い手発掘養成塾、第二の人生活躍の場づくりについて学ぶ。日時は9月2日から12月9日の土曜日の午後、それぞれの日3時間程度で、全部で7日間開催します。詳しい日時はお問い合わせください。場所は南コミュニティセンター。定員は先着30名です。費用は3000円。申し込みは8月10日木曜日から20日日曜日までにメール、電話、または QR コードから。申し込み問い合わせ先は NPO 法人和歌山保健科学センター、100歳大学事務局梅本さん。メールアドレスは NPOWHS@gmail.com、 電話 090-2287-6179。 紙面には QR コードが掲載されています。スマートフォン講座、マイナカード関連講座。1、スマホ初めて講座。電源の入れ方やボタン操作、インターネットの利用方法、安全に使うためのポイント。時間は午前9時30分から11時30分まで。2、スマホアプリ講座。アプリのインストール方法、地図アプリや SNS の使い方。時間は午後1時から3時まで。3、マイナカード講座と相談会、マイナカード申請方法、その他スマホの個別相談会。時間は午前9時30分から11時30分。4、マイナポイント講座、マイナポイントの申し込み方法、健康保険証、受取口座の登録。時間は午後1時から3時までです。では、1、スマホ初めて講座と2、スマホアプリ講座、この2つの講座の実施場所、実施日、申し込みの締め切り日をお知らせします。中央コミセンで 8月18日金曜日。申し込み締め切りは8月15日火曜日です。北小見線で8月29日火曜日。申し込み締め切りは8月24日木曜日です。南小見線で8月31日木曜日。申し込みの締め切りは8月28日月曜日です。次に3、マイナカード講座と相談会、そして4、マイナポイント講座。この2つの講座の実施場所、実施日、申し込みの締め切り日をお伝えします。東武小見線で9月4日月曜日、申し込み締め切りは8月30日水曜日です。河南小見線で9月6日水曜日、締め切りは9月1日金曜日。河西小見線で9月11日月曜日、締め切りは9月6日水曜日。河北小見線で9月13日水曜日、締め切りは9月8日金曜日です。1から4ともに定員はそれぞれ12人抽選です。申し込みは電話でどうぞ。申し込み問い合わせ先は、和歌山 IT 教育機構、電話 488-6748 です。認知症サポーター養成講座。日時は8月29日火曜日、午後2時から3時30分まで。場所は南コミュニティセンター。内容です。認知症の基礎知識。認知症とは、症状、予防など。定員は先着40人。申し込みは、8月10日木曜日から25日金曜日までに、電話またはファックスで。住所、氏名、電話番号を記入してください。問い合わせ先は、地域包括支援課。電話 435-1197。ファックスは、435-1343 です。パソコン教室インターネット講座。では、実施場所、日程、申し込み問い合わせ先の順にお知らせします。河南小見線で9月11日月曜日から14日木曜日まで。申し込み問い合わせ先の電話番号 477-6522。河西小見線では9月25日月曜日から28日木曜日まで、電話 480-1171。 北小見線では10月2日月曜日から5日木曜日まで、電話 464-3031。 東武小見線では10月16日月曜日から19日木曜日まで、電話 475-0020。 河北小見線では10月23日月曜日から26日木曜日まで、電話 480-3610。 中央小見線では11月7日火曜日から10日金曜日まで、電話 402-2678 です。時間は午前の部が午前9時30分から正午まで、午後の部は午後1時30分から4時までです。対象は高校生かを除きます。定員はそれぞれ10人抽選です。費用は教材費等1000円です。申し込みは8月2日水曜日から23日水曜日までに、電話または直接窓口へどうぞ。
文化・大工施設等の講座。場所、講座名、回数、期間、時間、対象定員、参加費、申し込み方法。申し込み問い合わせ先の順でご案内します。河南総合体育館では4つの講座があります。中期初めてエアロ教室13回、9月4日から12月11日までの月曜日。A コースは午前9時30分から10時30分。B コース11時から正午。対象は18歳以上。定員はそれぞれ40人、先着順です。参加費は4000円。申し込みは8月21日月曜日から窓口でどうぞ。秋季健康ストレッチ教室13回、9月8日から12月8日の金曜日。A コース午前9時30分から10時30分。B コース 午前11時から正午。対象は18歳以上、定員はそれぞれ50人、先着順です。参加費4000円。申し込みは8月18日金曜日から窓口でどうぞ。秋季動ける体教室13回、9月13日から12月20日の水曜日、午後1時30分から2時30分、18歳以上35人、先着順です。4000円、8月16日水曜日から窓口でどうぞ。秋季生き生きヨーガ教室13回、9月13日から12月20日の水曜日、午前10時から11時30分。18歳以上45人、先着順です。4000円。8月16日水曜日から窓口で。以上4つの講座の申し込み問い合わせ先は、河南総合体育館、電話 477-4009。火曜日が休館です。市民スポーツ広場では、秋季公式テニス8回、9月15日から11月10日の金曜日、午前9時30分から11時、18歳以上60人、先着順です。4500円。8月15日火曜日から29日火曜日までに参加費持参で窓口へどうぞ。申し込み問い合わせ先は、市民体育館、電話 453-2007、月曜日が休館です。東公園管理事務所では4つの講座があります。秋季健康ストレッチ10回、9月13日から11月22日の水曜日、午後1時30分から2時30分。18歳以上50人、高校生は参加できません。先着順です。4000円。8月23日水曜日からはがきまたは窓口で。秋季ピラティス10回、10月4日から12月6日の水曜日。A コースは午後6時15分から7時。B コースは午後7時15分から8時。18歳以上の女性、それぞれ25人。高校生は参加できません。先着順です。4000円。9月6日水曜日からはがき、または窓口で。秋季エアロビクス10回、10月5日から12月14日の木曜日、午前10時から11時、18歳以上100人。高校生は参加できません。先着順です。4000円。9月7日木曜日からはがき、または窓口で。秋季レディースヨガ10回、10月5日から12月14日の木曜日。A コース、午後6時15分から7時。B コース、午後7時15分から8時。18歳以上の女性、それぞれ25人。高校生は参加できません。先着順です。4000円、9月7日木曜日から、はがき、または窓口で。以上、4つの講座の申し込み問い合わせ先は、東公園管理事務所、電話 474-3331 です。松下体育館では2つの講座があります。優しいヨーガ教室7回、9月11日から11月6日の月曜日、午後7時30分から8時30分、18歳以上30人、先着順です。3500円。8月14日月曜日から21日月曜日までに参加費持参で窓口へどうぞ。秋のストレッチ教室10回、9月15日から11月24日の金曜日、午後1時30分から2時45分、18歳以上40人、先着順です。5000円。8月18日金曜日から25日金曜日までに参加費持参で窓口へ。この2つの講座の申し込み問い合わせ先は松下体育館、電話 444-8274 です。 木曜日が休館です。市民温水プールでは5つの講座があります。秋季ナイトアクアビクス10回、9月5日から11月28日の火曜日午後6時45分から7時30分18歳以上の女性1人、抽選です。9000円。秋季アクアビクス12回、9月6日から11月29日の水曜日午前10時15分から11時、18歳以上24人抽選です。1800円。秋季シニア応援企画ソフトストレッチ&水中ウォーキング7回、9月7日から10月26日の木曜日午後0時40分から1時30分和歌山市発行の老人優待利用券をお持ちの方12人抽選です。3500円。秋季レディーススイミング13回、9月7日から12月14日の木曜日午前10時から11時30分18歳以上20人抽選です。13000円。秋季健康応援スイミング9回、10月3日から12月5日の火曜日午前10時から11時15分18歳以上11人抽選です。8100円。以上5つの講座の申し込みは8月1日火曜日から10日木曜日までに電話または窓口へ。申し込み問い合わせ先は市民温水プール、電話 455-8022。 月曜日が休館です。火星コミュニティセンターでは2つの講座があります。ビューティー&ヘルシー楽々ストレッチヨガ第2期、10回、9月13日水曜日から12月6日水曜日午後7時30分から8時30分高校生以下を除く50人抽選です。4000円。9月、世界料理機構情熱のスペイン料理1回、9月16日土曜日午前10時から午後1時高校生以下を除く12人抽選です。2200円。この2つの講座の申し込みは8月15日火曜日までに電話ファックスまたは窓口へ。申し込み問い合わせ先は火星コミュニティセンター、電話 480-1171、 ファックス 480-1172。 金曜日が休館です。河北コミュニティセンターでは3つの講座があります。親子で楽しむ絵本紙芝居教室1回、8月26日土曜日午前10時30分から正午、8組16人抽選です。無料です。申し込みは8月3日木曜日から15日火曜日までに電話または窓口へ。秋のインド式英語で行うサウンドヒーリングヨガ教室10回、9月5日火曜日から12月12日火曜日午前10時から11時30分20人抽選です。8000円。申し込みは8月7日月曜日から22日火曜日までに電話または窓口へ。すっきり体ほぐれる健康体操秋教室10回、9月12日火曜日から12月12日火曜日午後1時30分から2時30分30人抽選です。4000円。この2つの講座の申し込みは8月7日月曜日から22日火曜日までに電話または窓口へ。以上3つの教室の申し込み問い合わせ先は河北コミュニティセンター、電話 480-3610。 金曜日が休館です。中央コミュニティセンターでは笑い文字講座1回があります。9月22日金曜日午後1時30分から3時、10人抽選です。3300円。 8月15日火曜日から9月3日日曜日までに電話または窓口へ。申し込み問い合わせ先は中央コミュニティセンター、電話 402-2678、 月曜日が休館です。北コミュニティセンターでは5つの講座があります。親子創作教室ポーセラーツ1回、8月19日土曜日午前10時から11時30分。年長以上と保護者10組抽選です。1800円。子ども創作教室、プリザーブドフラワー、ガラスの靴、プラ製1回。8月22日火曜日、午前10時から正午。年長以上と保護者10組抽選です。2500円。ビューティー&ヘルシー楽しいストレッチ教室に10回、9月6日から12月20日の水曜日午前10時から11時、高校生以下を除く30人抽選です。4000円。オーブンなし、フライパンで簡単にできるビタパン作り1回、8月30日水曜日 A コース午前9時30分から正午、B コース午後1時30分から4時、それぞれ16人抽選です。1800円。世界料理機構ドイツ料理1回、9月12日火曜日午前10時から正午、16人抽選です。1800円。以上5つの講座の申し込みは8月3日木曜日から13日日曜日までに電話または窓口へどうぞ。申し込み問い合わせ先は北コミュニティセンター、電話 464-3031、 金曜日が休館です。南コミュニティセンターでは4つの講座があります。親子でフラワーリースを作ろう増加1回、8月20日日曜日午前10時から正午、小学生と保護者10組20人抽選です。2200円。ヨガを取り入れた生き生き健康体操4回。9月4日、11日、25日、10月2日のいずれも月曜日。午前10時から11時30分。15人抽選です。1回500円。のびのび親子ストレッチ1歳から3歳1回、ヨガマットを持参してください。9月5日火曜日午前10時30分から11時、子供1人に保護者1人10組20人抽選です。参加費は無料です。英会話教室4回、9月8日15日22日29日、いずれも金曜日、午前10時から11時30分、10人抽選です。1回500円。以上、4つの講座の申し込みは、8月1日火曜日から10日木曜日までに、電話または窓口へどうぞ。申し込み問い合わせ先は、南コミュニティセンター、電話 494-3755。水曜日が休館です。詳細はそれぞれの教室へお問い合わせください。
健康、がん集団検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、時間指定制。それでは、場所、日程、受付時間、がん検診内容、申し込み締め切りの順にお知らせします。北保健センター、9月6日水曜日、午後1時30分から3時30分。がん検診内容は、大腸がん、乳がんです。締め切りは8月16日水曜日。河北コミセン、9月15日金曜日、午前9時から11時まで。検診内容は、胃がん、大腸がんです。締め切りは8月25日金曜日。ビッグアイ、9月20日水曜日。午後5時30分から7時30分。がん検診内容は、肺がん、大腸がん、乳がんです。 8月30日水曜日締め切りです。ビッグアイ9月26日火曜日午後1時30分から3時30分。検診内容は大腸がん、乳がんです。9月5日火曜日、締め切りです。ビッグアイ、9月30日土曜日、午前8時30分から10時30分。検診内容は大腸がん、乳がんです。申し込み締め切りは9月8日金曜日です。なお、セット単独の受診もできます。胃がん、乳がん、肺がんの検診は、検診バスでの集団検診です。撮影は男性技師です。日中の受診が難しい方へ、9月20日水曜日は夜間実施です。ぜひご利用ください。1、胃がん、イブ X 線、バリウム検査。対象は50歳以上の偶数年齢の方。なお、前年度未受診の奇数年齢の方も受診できます。定員は20人、抽選です。費用は50歳から69歳は1000円、70歳以上は500円です。2、肺がん、胸部 X 線。対象は40歳以上、定員は50人、抽選です。費用は無料です。3、大腸がん、便潜血検査。対象は40歳以上、定員は40人、抽選です。なお、9月20日水曜日のみ、50人抽選です。費用は無料です。4、乳がん、マンモグラフィー撮影。対象は40歳以上の偶数年齢の女性。前年度未受診の奇数年齢の方も受診できます。定員は20人抽選です。費用は40歳から69歳は1500円。70歳以上は700円です。授乳中、授乳後、半年以内の方はできません。以上の申し込みは、電話またはハガキで、ハガキには、住所、氏名、生年月日、電話番号、希望検診日、検診内容を記入してください。問い合わせ先は、地域保健課。住所は、郵便番号 640-8137、吹上 5-2-15、電話 488-5121 です。献血にご協力ください。血液を必要とする多くの患者さんのためにご協力をお願いします。日時は8月24日木曜日、午前10時から正午までと、午後1時から4時まで。場所は市役所玄関前。なお、JR 和歌山駅前、献血ルーム、新立花ビル5階では毎日実施中です。ただし、金曜日と元日はお休みです。問い合わせ先は、県赤十字血液センター。電話 499-7724、または総務企画課。電話 488-5108 です。がん患者アピアランスケア支援事業。ウィング等の医療用補正具の購入費を助成します。令和5年4月1日以降に購入された方が対象です。詳細は市ホームページ ID1050862 でお知らせしています。問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5121 です。
相談。子育てに関する無料相談。時間は平日の午前9時から午後5時まで。相談は電話または面談です。予約が必要です。対象は新生児から中学校卒業までの子供を持つ保護者。予約問い合わせ先は県立医科大学小児生育医療支援室。電話 441-0808 または 441-0826 へどうぞ。人権相談。日常生活における人権に関する悩みについて、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。場所、日時の順にお知らせします。山口会館では8月18日金曜日午後2時から4時。南コミセンでは8月22日火曜日午後2時から4時です。問い合わせ先は人権同和施策課、電話 435-1058 へどうぞ。 認知症に関する相談、医師が無料で相談に応じます。気になることがあれば相談日以外でもお近くの地域包括支援センターへお気軽にご相談ください。予約が必要です。それでは8月の地域包括支援センター電話番号相談日をお知らせします。宮前電話 474-5535、 相談日8月17日木曜日、川永 464-2468、 21日月曜日、城北 488-5518、 21日月曜日、名草 444-3142、 21日月曜日、高松 435-0312、 24日木曜日、松江 488-8782、 25日金曜日、東参道 466-3344、 30日水曜日、西脇 456-1212、 31日木曜日。以上、問い合わせ先は地域包括支援課、電話 435-1197 へどうぞ。うつ病夜間相談。眠れない、やる気が出ないなどの状態が続いていませんか？精神科医、精神保健福祉相談員などが相談に応じます。また精神保健福祉相談員等による日中相談は随時行っていますので、心の健康に関しお悩みの方はお気軽にご相談ください。予約がいります。日時は8月9日水曜日午後6時からです。問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5117 です。引きこもりに関する相談、ご本人やご家族などの相談に応じます。悩みを抱え込まず、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。対応時間は平日の午前10時から午後5時までです。祝日年末年始は除きます。問い合わせ先は NPO 法人エルシティオ、電話 432-2170 です。メールアドレス、エルシティオ elsitio@npoelsitio.com です。相談ダイヤルのお知らせです。それでは相談先、対応時間の順にお知らせします。何かあったら、相談先は子ども総合支援センター、電話 402-7831、 対応時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時です。和歌山児童家庭支援センター絆、電話 460-8044、 月曜日から金曜日の午前9時から午後6時まで。教育相談電話、和歌山県教育委員会、電話 422-7000、 月曜日から金曜日午前9時から正午までと午後1時から5時までの2回あります。なお、祝日年末年始は除きます。いじめについての相談は、少年センター、電話 425-2351、 月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで。祝日年末年始は除きます。ヤングテレフォンいじめ110番、和歌山県警少年サポートセンター、電話 425-7867、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで。24時間子ども SOS ダイヤル、電話 0120-078310、 毎日24時間対応です。ネット110番人権同和施策課、電話 435-1110、 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。祝日12月29日から1月3日は除きます。命に関する相談は、和歌山命の電話、電話 424-5000 です。対応時間は毎日午前10時から午後10時までです。以上、相談ダイヤルのお知らせでした。
子育て、はじめに各保健センターの電話番号をお知らせします。中保健センター 488-5122、 南保健センター 499-5566、 西保健センター 455-4181、北保健センター 464-5051 です。こんにちは赤ちゃん事業。生後4ヶ月までの乳児を持つ家庭を訪問員が訪問し、育児相談や子育て支援に関する必要な情報提供を行います。訪問時、子育て応援給付金の申請用紙をお渡しします。体重測定は実施しません。対象は生後4ヶ月までの乳児。市外で出生届を出した方や、出生後転入してきた方、出生届出時に出生連絡表を提出していない方はご連絡ください。問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5120 です。前向き子育てプログラム、トリプル P 講演会。育児を楽しく前向きに捉える参加型学習プログラムです。日時は9月14日木曜日午前10時から11時30分まで。場所は河北コミュニティセンター。対象は子育て中の養育者、妊婦、及び和歌山市が認めたもの。定員は先着30人程度。ファシリテーター、家元めぐみ氏。申し込みは8月10日木曜日から9月4日月曜日までに、名前、年齢、住所、電話番号、子供の年齢、保育の有無、保育利用時の名前、愛称、性別を記載の上、はがき、ファックス、メール、ここに掲載している QR コードで、はがきは9月4日必着です。申し込み先は、郵便番号 640-8331、みその町 5-6-13、NPO 法人、和歌山子どもの虐待防止協会、輝きポルト和子、ファックス 425-6626、メールアドレス、wspcan@yahoo.co.jp です。問い合わせ先は、子ども総合支援センター、電話 402-7830 です。マタニティサークル、南保健センターで9月11日月曜日、西保健センターで9月27日水曜日、いずれも午後1時30分から3時30分まで。内容はいずれも妊娠中の生活、栄養、歯の話、赤ちゃん人形を使ったお世話体験、妊婦体験ジャケットの着用など、対象はいずれも妊婦とパートナー、定員はそれぞれ6組抽選です。申し込みは南保健センターは9月4日月曜日までに、西保健センターは9月20日水曜日までに、いずれも電話で。申し込み問い合わせはそれぞれの保健センターへどうぞ。青空広場。それでは場所、日時、問い合わせ先と電話番号をお知らせします。和歌山東公園、9月19日、10月10日、11月7日、いずれも火曜日、午前10時から10時30分。問い合わせ先は、さつきランド、電話 473-2444。交通公園、9月20日、10月11日、11月8日、いずれも水曜日、午前10時から10時30分。問い合わせ先は、さつきランド、473-2444。四季の里公園、9月21日、10月12日、11月9日、いずれも木曜日、午前10時から10時30分。問い合わせ先は、さつきランド、473-2444。君井寺公園、9月7日、10月5日、11月2日、いずれも木曜日、午前10時30分から11時。問い合わせ先は、陽水ランド、445-6875。高津公園、9月4日、10月2日、11月6日、いずれも月曜日、午前10時30分から11時。問い合わせ先は、陽水ランド、445-6875。砂山公園、9月11日、10月16日、11月13日、いずれも月曜日、午前10時30分から11時。問い合わせ先は、陽水ランド、445-6875。 園部公園、9月20日、10月18日、11月15日、いずれも水曜日、午前11時から11時30分。問い合わせ先は、イサオキッズ、464-4320。広西公園、9月13日、10月11日、11月8日、いずれも水曜日、午前11時から11時30分。問い合わせ先は、イサオキッズ、464-4320。木の川第八緑地公園、9月27日、10月25日、11月22日、いずれも水曜日、午前11時から11時30分。問い合わせ先は、イサオキッズ、464-4320。木の川第八緑地公園、10月31日火曜日、11月30日木曜日、午前10時から午後1時。問い合わせ先は、ホットルームグルンパ、452-2303。みその公園、10月13日、11月10日、いずれも金曜日、午前10時30分から11時15分。問い合わせ先は、若葉、428-2411。和歌山城内、10月18日水曜日、午前10時から正午。問い合わせ先は、コモド、456-6003、または、ドレミ広場、488-6767です。対象は、未就園児と保護者。雨天の場合は中止になります。9月の乳幼児検診。それぞれの保健センターで実施します。令和5年5月生まれの4ヶ月児。那珂保健センター。12日と26日、いずれも火曜日。西保健センター、14日と28日、いずれも木曜日。南保健センター、5日と19日、いずれも火曜日。北保健センター、8日金曜日と27日水曜日。令和4年11月生まれの10ヶ月児。那珂保健センター、15日と22日、いずれも金曜日。西保健センター、12日と26日、いずれも火曜日。南保健センター、1日金曜日と20日水曜日。北保健センター、13日水曜日と19日火曜日。令和4年1月生まれの1歳6ヶ月児。那珂保健センター、7日と21日、いずれも木曜日。西保健センター、5日火曜日と22日金曜日。南保健センター、6日水曜日と8日金曜日。北保健センター、1日と15日、いずれも金曜日。令和2年3月生まれの3歳児。那珂保健センター、14日木曜日と27日水曜日。西保健センター、6日と20日、いずれも水曜日。南保健センター、13日水曜日と28日木曜日。北保健センター、7日と21日、いずれも木曜日。令和3年3月生まれの2歳6ヶ月児、歯科検診。那珂保健センター、13日水曜日。西保健センター、1日金曜日。南保健センター、14日木曜日。北保健センター、12日火曜日。歯科検診には使用中の歯ブラシを持ってきてください。検診を受ける際は母子手帳を持参してください。治療中の方は主治医にご相談ください。和歌山市では1歳8ヶ月になる月に1歳6ヶ月児検診、3歳6ヶ月になる月に3歳児検診を実施しています。受付時間はいずれも午後1時から2時30分までです。離乳食講習会。9月20日水曜日、午前10時30分から11時30分まで。内容は、離乳食の進め方。初期、中期、5ヶ月から8ヶ月。調理方法などの講話、保護者への試食、希望者のみです。対象は、乳児を育てている保護者、妊婦。定員は先着8人です。申し込みは8月10日木曜日から電話でどうぞ。 場所、申し込み、問い合わせ先は北保健センターです。後期と完了期、9ヶ月から18ヶ月は個別相談を随時受け付けています。栄養教室、9月21日木曜日、午後2時から3時30分まで。場所は南保健センター。内容は、腸が喜ぶ食事、講話と調理実習です。一品、試食程度です。対象は16歳以上。定員は8人程度、抽選です。初参加の方が優先となります。持ち物は、エプロン、三角巾、手拭き用タオル、必要であれば筆記用具。申し込みは9月11日月曜日までに電話でどうぞ。場所、申し込み、問い合わせ先は南保健センターです。三三広場。9月12日火曜日、午前10時から11時まで。内容は、保育士による親子遊び、子育てについての個別相談と身体計測など。対象は0歳児と保護者。定員は先着15組です。申し込みは8月10日木曜日から電話でどうぞ。場所、申し込み、問い合わせ先は北保健センターです。さくらんぼ広場。9月25日月曜日、午前10時から11時まで。内容は手遊び、交流会、体重測定、育児相談など。対象は多胎妊婦、1歳半未満の多胎児と保護者。定員は4組、抽選です。申し込みは9月15日金曜日までに電話でどうぞ。場所、申し込み、問い合わせ先は南保健センターです。
施設案内、市民図書館。あの夏が帰ってくる、アニメサマータイム連打展。期間は8月31日木曜日までの午前9時から午後9時まで。最終日は午後2時までです。語りの森の昔話、わらべ歌。日時は8月12日土曜日午後3時から、24日木曜日午前11時から、9月9日土曜日は午後3時からです。対象です。土曜日はどなたでもお越しください。木曜日は赤ちゃんです。定員は10組。当日午前9時から4階で整理券を配布します。ワクワクみんなのお話し会。日時は8月13日日曜日、19日土曜日、9月3日日曜日、いずれも午後3時からです。定員は30組。当日午前9時から4階で整理券を配布します。すくすく赤ちゃんお話し会。日時は8月15日から9月5日の火曜日、午前11時から。ただし、9月5日はイングリッシュバージョンとなります。対象は赤ちゃんです。定員は30組。当日午前9時から4階で整理券を配布します。ひらめきラボ、遊びながら学ぼう。日時は8月16日から9月6日の水曜日、午後3時から。対象は未就学児です。定員は8人。当日午前9時から4階で整理券を配布します。英語絵本お話し会。日時は8月20日日曜日午後3時から。定員は30組。当日午前9時から4階で整理券を配布します。声で届ける物語。癒しの時間を絵本の山で。日時は8月25日金曜日午後7時から。定員は30組。当日午前9時から4階で整理券を配布します。親と子の折り紙教室。日時は8月26日土曜日午後1時30分から。対象は子供とその保護者。定員10組。8月12日土曜日から1階カウンターで参加券を配布します。持ち物は折り紙、ハサミ、糊です。ゆっこりんのお話し会、胸に思いやりを、心に夏の思い出を2023。日時は 8月26日土曜日午後3時から、定員は30組。8月12日土曜日から1階カウンターで参加券を配布します。親子天体観察会、夏の星、夏の大三角を見つけよう。日時は8月26日土曜日午後7時30分からと午後8時からです。雨の場合は中止です。天候不良の場合は午後4時に中止の判断をします。対象は子どもとその保護者。定員はそれぞれの階15組。8月12日土曜日から1階カウンターで参加券を配布します。図書館ピラティススクール。日時は8月27日日曜日午前9時30分からと11時からの2回です。定員はそれぞれの階20人。8月13日日曜日から1階カウンターで参加券を配布します。持ち物は飲み物とヨガマット、バスタオルでも結構です。靴袋。絵本紙芝居を楽しむ会。日時は8月27日日曜日午後3時から。定員は30組。当日午前9時から4階で整理券を配布します。今度こそ成功させる。やり直し英語。フォニックスを学ぼう。日時は9月1日金曜日午後7時から。対象は高校生以上。定員は10人。8月26日土曜日から1階カウンターで参加券を配布します。持ち物は筆記用具です。費用は100円です。お話大好きよっといで。日時は9月2日土曜日午後3時から。定員は30組。当日午前9時から4階で整理券を配布します。ひらめきラボ特別編。魔法使いに学ぶ。私たちの生活にかかるお金。日時は9月2日土曜日午後1時30分から。対象は小学生とその保護者。定員は8組。8月26日土曜日から1階カウンターで参加券を配布します。持ち物は筆記用具です。その他にもイベントを開催しています。詳しくはホームページ、インスタグラムをご覧ください。ここには市民図書館のホームページと市民図書館のインスタグラムの QR コードが掲載されています。市民図書館のイベントに関するお問い合わせは、市民図書館、電話 432-0010 へどうぞ。年中無休です。イベント参加券の取得には図書館利用券が必要です。
市民図書館西分館お話し会。0歳から2歳児対象は8月10日、17日、24日、31日、いずれも木曜日と9月2日土曜日、9月6日水曜日、9月7日木曜日。3歳から6歳対象は8月12日土曜日、15日火曜日、22日火曜日、23日水曜日、29日火曜日、9月5日火曜日、9月9日土曜日。小学生対象は8月26日土曜日。時間はいずれも午前11時からです。上映会、おじゃる丸満月ロード危機一発。日時は8月13日日曜日、午前11時から。絵本、歌、人形劇は8月16日水曜日、午前11時から。英語絵本の読み聞かせは9月3日日曜日午前11時からです。以上、市民図書館西分館での催しについてのお問い合わせは電話 455-3210 です。休館は祝日を除く月曜日です。
市立博物館4つの催し物です。1、夏休み子ども歴史学習相談会8月19日土曜日午後1時から、対象は小中学生です。2、企画展、紫伯動物園、9月3日日曜日まで。3、重要文化財、馬兜の実物展示、 9月3日日曜日まで。4、コーナー展示、木の川北岸の古墳、10月1日日曜日まで。以上、問い合わせ先は、市立博物館、電話 423-0003、休館は月曜日。ただし、祝日は除きます。入館料、大人100円、高校生以下は無料です。
子ども科学館、プラネタリウム、本日の星空解説、クレヨンしんちゃん、星空と学校の七不思議だぞ。時間は午前11時からと午後2時からの2回あります。なお、土曜日、日曜日、祝日と夏休みは午後1時からもあります。本日の星空解説、ヒーリングアース、時間は午後3時30分からです。ミニサイエンス、8月ストロー飛行機を作ろう。日時は毎週日曜日午後3時から、対象は子ども、なお保護者同伴です。定員は先着12人。申し込みはいりません。入館料が必要です。自然工作教室、石のペイント工作、8月19日土曜日、午前9時40分からと午前11時10分からの2回あります。対象は子ども、なお小学4年生以下は保護者同伴です。定員はそれぞれ子ども12人抽選です。申し込みは8月2日水曜日から12日土曜日までに電話で、入館料が必要です。実験工作教室、種の不思議、空飛ぶ種を作ろう。8月27日日曜日、午前9時40分から、対象は5歳から小学6年生、なお小学4年生以下は保護者同伴です。定員は子ども8人、抽選です。申し込みは8月9日水曜日から19日土曜日までに電話で、入館料が必要です。実験で発見教室、酸、アルカリ、調べて作ろう、葉脈標本。9月2日土曜日、午前9時40分から、対象は小学3年生から中学3年生、なお、小学4年生以下は保護者同伴です。定員は子ども8人、抽選です。申し込みは8月16日水曜日から26日土曜日までに電話で、入館料が必要です。9歳までに身につけたい科学教室、水3、変身する水、9月16日土曜日、午前9時40分からと午後2時10分からの2回あります。対象は5歳から小学2年生、なお保護者同伴です。定員はそれぞれ子ども8人、抽選です。申し込みは8月30日水曜日から9月9日土曜日までに電話で、入館料が必要です。親子生き物博士教室、秋の草花、昆虫採集、9月18日月曜日、午前10時から、場所はせせらぎ公園、対象は子どもとその保護者、定員は10家族、抽選です。申し込みは8月30日水曜日から9月9日土曜日までに電話で申し込んでください。問い合わせ先は、子ども科学館、電話 432-0002、休館は月曜日です。祝日は除きます。入館料は大人300円、子ども150円です。以上、子ども科学館でした。
コミセン情報。東部コミュニティセンターでは、2つの催しがあります。1、お話大好きよっといでは、8月12日土曜日午前10時から。定員は先着15組です。2、子ども映画上映会、ヤマタノオロチ他は8月12日土曜日午前11時から、定員は先着15組です。詳しいお問い合わせは東部コミュニティセンター、電話 475-0020 です。火星コミュニティセンターではお話大好きよっといでがあります。8月26日土曜日午前10時30分から。 お問い合わせは火星コミュニティセンター電話 480-1171 です。河北コミュニティセンターでは3つの催しがあります。1、絵本紙芝居お話しタイムは8月19日土曜日午前10時30分から。2、絵本紙芝居お話の会は8月23日水曜日午後3時30分から。3、夏休みファミリー映画会は映画すみっこ暮らし飛び出す絵本と秘密の子、日時は8月17日木曜日午前10時からです。これら3つの催しについてのお問い合わせは河北コミュニティセンター電話 480-3610 です。中央コミュニティセンターでは紙芝居と読み語りの会が8月26日土曜日午前10時30分から開かれます。定員は先着15人です。お問い合わせは電話 402-2678 です。北コミュニティセンターでは紙芝居絵本読み語りの会が8月27日日曜日午前10時30分から開かれます。定員は先着12人です。お問い合わせは電話 464-3031 です。南コミュニティセンターでは3つの催しがあります。1、お話大好きよっといでは8月19日土曜日午後2時30分から。2、昔話わらべ歌は8月28日月曜日が午前10時30分から。9月4日月曜日は午後1時30分からです。3、落語会は9月3日日曜日午後2時から。定員は先着100人です。以上、南コミュニティセンターでの催しについてのお問い合わせは、電話 494-3755 です。河南コミュニティセンターでは3つの催しがあります。1、上映会、禁じられた遊びは、8月12日土曜日午後1時30分から。定員は先着20人です。2、英語でお話しタイムは8月12日土曜日午後1時30分から。定員は先着10組。3、楽しい絵本を読む会は8月19日土曜日午後2時から。定員は先着10組です。以上、河南コミュニティセンターでの催しについてのお問い合わせは、電話 477-6522 へどうぞ。
竹東屋ボランティア募集。和歌山城街中キャンドルイルミネーション。和歌山城や周辺の街中を竹灯籠の暖かな明かりで包む和歌山城街中キャンドルイルミネーション竹東屋のボランティアを募集します。日時は11月3日金曜日祝日、4日土曜日。時間は午後4時から10時まで。内容は竹灯籠の搬入、設置、点灯、イベントスタッフ、撤去作業等です。申し込みは10月6日金曜日までに申し込みフォーム、電話またはファックスでどうぞ。必要事項は氏名、住所、電話番号、生年月日、参加希望日を記入してください。なお、和歌山市市民公益活動登録制度に事前登録が必要です。申し込み者には事前に説明会を行う予定です。問い合わせ先は竹東屋実行委員会観光課内、電話 435-1234、ファックス 435-1263 です。紙面には QR コードが掲載されています。また、和歌山城をはじめ、街中の竹灯籠の写真4枚が掲載されています。
男女共生コラム、男女共同参画の視点からの防災。9月1日は防災の日です。私たちの地域には様々な人々が暮らしています。地震や水害等の災害時には、地域の人たちが力を合わせて助け合うことが不可欠です。災害対策においては、高齢の方、障害がある方、乳幼児、妊産婦、外国人等、すべての人の人権への配慮をする人権尊重の視点が必要です。また、女性と男性が 災害から受ける影響やニーズの違いに配慮するとともに、性的少数者への配慮を行うなど、男女共同参画、ジェンダー平等の視点を取り入れる必要があります。災害時に男女共同参画の視点から取り組むことができるように、日頃からお互いを知る機会を持ち、何かを決めるときは、どんな人も意見や要望を言える、聞けるような関係づくりを心がけてみましょう。男女共生推進センター、未来。悩み事の電話相談は、431-5528 へ。会議室、図書などの貸し出しは、電話 436-8704 へどうぞ。ご存知ですか？障害者マーク。障害者のための国際シンボルマーク。すべての障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。このマークは青色の四角の中に白抜きで車椅子に座った人のイラストが描かれています。
視聴コラム。リンチの木の影響で困っていませんか？夏本番。照りつける日差しと蝉の声が容赦なく降り注ぐ日が続き、緑の木陰がありがたく感じられる季節です。一方で、リンチの木が伸びて我が家の敷地に越境して困っておられる方も多いと思います。こうしたことは全国的にも問題になり、今年4月の民法改正により、隣接した土地から越境した畜牧の枝は、その所有者の方に催告して、2週間程度経っても切ってくれない場合や、所有者がわからない時などは、枝を自ら切ることができるようになりました。とはいえ、隣近所のことなので、直接言いにくい場合や、具体的にどうしていいかわからないという方もいらっしゃると思います。そのため、和歌山市では、市のホームページに新しいルールに沿った解決の仕方について、催告書のひな形などを用いて、わかりやすく紹介していますので、ご活用ください。また、お隣が空き家の場合には、空き家対策課、電話 435-1091 にご連絡いただければ、所有者の方に適正に管理するよう通知をさせていただいています。なお、市民生活課内にある市民相談センター、電話 435-1025 では、相談専門医による相談や弁護士による法律相談を受け付けています。本来は他人に迷惑をかけないよう、自己の所有地を管理していただくのが原則です。土地を所有される方は、隣地への悪影響を及ぼさないよう、周辺にお住まいの方などへの必要な心配りをお願いできればと思います。和歌山市長、尾花正弘。
司法和歌山について。司法和歌山、令和5年8月、941号、声の広報、519号、発行、和歌山市広報広聴課、和歌山市役所、住所、郵便番号、640-8511、和歌山市七番町23、電話代表で 073-432-0001、ホームページアドレス http://www.city-wakayama.jp/。令和5年7月1日現在の人口349,042人。うち男164,271人、女184,771人、世帯数159,020世帯。これは令和2年国勢調査の結果をもとに算出した推計人口です。和歌山市市民憲章、昭和41年11月3日制定。自然を愛し、綺麗な街を作りましょう。互いに助け合い、希望に満ちた街を作りましょう。決め事を守り、 人に迷惑をかけない市民になりましょう。仕事に誇りを持ち、たくましい市民になりましょう。教養を高め、視野の広い市民になりましょう。以上で、司法和歌山、令和5年8月、941号、声の広報519号を終わります。制作完了、2023年7月。制作は、和歌山グループ声でした。熱中症で倒れる人が、やはり後を絶ちません。ひとごとと思わず、水分補給、適当な冷房などを取り入れて、お元気でお過ごしください。では、次号まで、さようなら。